気がついた時にはこの場所に来ていた。なんとなく電車に乗って、なんとなく知らない駅で降りて、なんとなく見つけた海の見えるベンチ、なんとなくそこに腰を下ろし、何時間もただこうしていた。何かをずっと考えていた。いや、何も考えていなかった。海を見つめていた。思い出したかのように時々敦子と娘の顔が浮かんでは消える。でもやはりもう何も考えていなかった。何も考えずただ海を見ていた。何かを考える時期はとうに過ぎ去っていた。諦めたわけではない。心が折れたのでもない。自分の中にはまだ線香程度の小さな火種が残っている。何時間か前まではそう信じていた。携帯電話を取り出し、敦子へメールを打った。しかし送信ボタンを押す決心がまだつかない。もうダメだ、もう無理だ、もうやめよう。でも何をやめるのだろう。生きること、やめてしまえばきっと楽になれるはずだ。繰り返し繰り返し思考が交錯している。夕日が広がっていた。海と空を赤く染める夕日、すべての風景を赤で包み込んでいた。小高い丘の上にある公園、芝生と小道があるだけの公園、たった一つのベンチ、人の姿すらない小さな公園、真っ赤に染まった空に白い羽が舞っていた。とても綺麗だった。静かに静かに美しく空を漂っていた。時折吹く風に流されながら、ゆらゆらと遠くを漂う白い羽、風に舞いこちらへ近づいてくる。そしてふっと何の前触れもなく隼人の膝の上に落ちてきた。天使が舞い降りてきたかのように、膝に手を伸ばし羽に触れてみる。白い羽、そう思って触れた。触れてみるとそれは羽ではなかった。名刺サイズの古ぼけた白い紙切れだった。見るとはなしにその紙切れの文字を読んでいた。突然涙がこぼれ出した。次から次へと涙がこみ上げてくる。声なき声を上げて泣いた。ひとしきり泣いた。
君を愛している人がいることを忘れないでいてほしい。君は一人じゃないことを忘れないでいてほしい。私はいつでも君を見守っている。この先多くの理不尽と出会うとも、これまで多くの理不尽に翻弄されようとも、すべての出来事は必然なんだ。これから訪れる奇跡のための必然。信じる勇気を捨てないでいれば、必ず希望がいつも君を支えてくれるはず。生きるってことは、良いことも悪いことも 全部ひっくるめて人生なんだ。これからの君の道しるべのためにこのメルマガを読むといい。きっと全てが解決されるから。
涙が流れるわけは分からなかった。ただ今の自分を理解してくれているような文書に久しぶりの優しさに包まれたようで。それからどれくらいの時が流れただろう。落ち着きを取り戻し涙が乾き始めた頃、一体このメモはと不思議に思った。どこから飛んできたのだろう。そしてメモに書かれているアドレスに空メールを送ってみようと携帯電話を見た。さよならと懸命に書いたメールが送信されずに残っている。未送信のそのメールを削除した。そしてどうしようか迷いながらもメモにあるアドレスへ空メールを送っていた。すぐに新着メールを告げる着信音が鳴った。その音に驚くと同時に突風が早田を襲った。手にしていたメモ紙が風に吹き飛ばされる。慌てて立ち上がりそのメモ紙を追いかけたが、遥か彼方へそれは舞い上がっていってしまった。早田は追い続けた。紙切れは舞い上がり、それはやはり白い羽のようにゆらゆらゆらゆらと空に揺れながら流れていく。そしていつしか肉眼で見えないほど遠くまで舞い上がり消えていった。根が生えたように座り続けていたベンチから偶然とはいえ早田は立ち上がっていた。しっかりと二本の足で立っていた。水平線に夕日が最後の光を放ち沈んでいく。その美しさに早田は何十年ぶりかの感動を覚えながら、左手に持つ携帯電話の新着メールをそっと開いた。
To 安志早田。サブジェクト、あなたは選ばれた人です。こんにちは早田さん。営業は誰でもがつける職業ではありません。神様に選ばれた者のみがつける職業です。今あなたが営業職についているのは間違いなく選ばれた人だからです。ただ今のあなたが選ばれたのではなく、この先に生きるあなたが選ばれたのです。今後明日という見えない力があなたに味方します。大切なことは明日を信じる勇気です。まだ訪れてもいない明日を信じられる人こそ、世のため人のために役立てる人なのです。良いことも悪いこともすべてひっくるめて人生なのですから。どん底だと思える経験ができる人は少なく、その経験を持てる人はとても大切な使命を担っています。その使命があなたを選んだ以上、最後まで信じ抜くことです。信じる勇気こそ希望の火を灯すのです。あなたは選ばれた人なのだから。
営業の神様。営業が進化する9つの問いかけ。